101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
今年の3月から4月にかけて、この番組では桜を随分取り上げました。桜の種類について、あるいは西宮と桜のご縁について、それからその桜を育成保護してくださった笹部慎太郎さんのことも随分詳しく皆さんとお話をしてまいりました。その桜もいよいよもうお別れですね。もうなくなりましたね。今残ってるのは八重桜で一部とか、ちょっと似た花で花水木っていうのが割方西宮の町筋に植わっていたりして、とても綺麗な花で、あれを桜と間違える人もいたりしたんです。そういう春もだいぶこう過ぎていきまして、これからまた新しい年度が始まるわけです。で、新しい年度といいますと、今年度から我々もいつもお世話になっている郷土資料館の所属がちょっと変わったみたいなんですね。そんなこともありますし、今月からなんかもう一度アラカルトが始まるよというお話も聞きましたので、どちらも一つのお話にまとめてお伺いしたいと思って、今日は川添町の郷土資料館にやってまいりました。課長さん、氷谷和子さんにお話をお伺いしたいと思います。氷谷さん、こんにちは。
こんにちは。
今度なんか組織替えで、
はい、
所属が変わられたということですけど、
はい、ちょっと教育委員会の方から、はい、市長部局の産業文化局文化スポーツ部というところに文化財課が所属することになりました。
ああ、そうですか。
はい、
なんか図書館も変わった、はい、ということですね。
そうですね。今回の図書館や公民館も一緒に市長部局の方に移りまして、はい、あちらの方は障害学習部というところで、部は違うんですけども、まあ、これまで変わらずですね、活動は続けていきたいというふうに思っておりますので、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
昔は社会教育といい、それから障害教育と言われた、そういう活動分野の所属、社会教育課であったり、それから文化財課であったり、図書館であったりという、そのあたりがみんな今度は市長さんのもとへ集合というような形になる、はいはい、市長さんと近くになれてよかったです。
あ、そうですね。いろいろと報告することも直市長にっていうような話がよく出てきまして、
、
はい、非常に近くなったなということは感じております。
お仕事の中身が変わるわけじゃないでしょうけれども、はい、まあ、所属が役所の中での所属が変わったということをちょっとご紹介いただきました。今年から何かまた、はい、4月から新年度、
はい、
この1年間新しく始まる1年間を、はい、氷谷課長さんは文化財課としてはどういうふうにしていこうと思っていらっしゃいますか。
そうですね、去年やっぱりコロナでいろいろこうできないこととかいっぱいあったんですけども
ですね、
はい、ただ文化財課としては、はい、まあ、文化財を守るということはコロナであろうが何であろうが関わりはありませんので、
そりゃそうですよ、は
い、もうきちんと保存して活用できるようにということで、はい、今年度もですね、いろんな保存修理事業を行ってまいります。一つに3年目になりますけれども、はい、西宮神社の表大門と、はい、大練塀の保存修理事業、まあ、最終年ということで、はい、
あれそんな傷んでるんですかね。
そうですね、皆さんのよくご存知の赤門は去年夏にきれいになりまして、
ね、
はい、竣工式もさせていただいたんですけれども、はい、その後の横の土壁ですね、
大練塀、これがまた大変、
はい、これも震災の時に一度崩れてやり替えはしたんですけれども、それがまたちょっと崩れてきまして、
あ、そうですか、
はい、これをきちんとですね整備しましょうという授業を今年度やります。
じゃあ今年は練塀がまた修繕されるわけですね、
はい、そうですね、はい、きれいになった表台もそれから、はい、壁もきれいになりますので、ぜひまたきれいになった時にはお訪れいただければと思っています。
あとは、はい、どんなふうな事業が始まるんでしょうね。
はい、そうですね、去年ですね、同じように傷んでた文化財をきれいにした事業がありまして、うん、これが永福寺さんにあります四社明神画像という仏教絵画なんですけれども、うん、
はい、
これがですね、随分とこう痛みが折れがあったりとかですね、本紙にちょっと痛みがあったものをきれいに修理をさせていただいたので、
はい、
これをですね、ぜひ皆さんに見ていただきたいと。
171号線、はい、西国街道の際にあるお寺ですよね。はい、
そうですね、
門戸のあたりに、
はい、
あそこにある宝物の四社明神画像っていう、はい、これは大変古いもので、はい、ものすごく貴重なもんやそうです
な。そうですね、室町時代の作品というふうに言われておりまして、うん、はあ、非常に高野山の開山と関わる伝承を持つ、はい、絵画なんですけれども、美しい絹地に描かれた彩色の美しい、うんうん、4人の神様が描かれた画像なんですけれども、はあ、随分傷んでおりましたので、この度美しく治りましたので、はい、11月の秋 の文化財の公開の時に、
わあ、そうですか、はい、楽しみですね。秋まで待たないといけませんけど、はい、あそこのお寺にあるものがここへ運ばれてくるわけです
な。そうですね、2週間ほどの限定の公開となりますので、見に行っていただければと思っています。
郷土資料館の大事な行事になりそうですね。
はい、
それ以外には何か考えていらっしゃいますか。
冒頭にも言いましたように、うん、コロナで随分といろんな事業をやめましたが、
そうでした、
去年できなかった特別展を、はい、満を持して生での、はい、展示をさせていただこうと思ってますので。
どんなテーマですか。
はい、街道と生きる宿駅生瀬の、歴史と文化財ということで。
そうですか、生瀬は確かに歴史に残る街道筋の大きな町ということでした。はいはい、このことについて詳しく調べてという、はいはい、ここ の資料館の常設展示の中に生瀬の町並みが大きな模型になってありますけど、
はい、
ああいうふうなことも話の中に出てくるわけですな。
はい、そうですね、はい、
これは秋に楽しみですね。そういうことをされるっていう、はい、まあ盛りだくさんにいろいろ考えてらっしゃって、
はい、
学芸員さんの仕事として本当に1年間大変なことになろうと思いますけれど、はい、私どももその都度また寄せていただいて、
はい、
番組でご紹介させていただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。で、このこと今月から新しい年度 の、はい、事業として始まるわけですね、はい、アラカルト、
はい、そうですね、ちょっと去年はお休みさせていただいたんですけれども、はいはい、また今月のアラカルトということで、収蔵資料の中から学芸員が選んだ一品を展示させていただきますので、はい、
何万点とある文化財資料の中からこれこそは一番というのを学芸員さんが選ばれて、はい、市民の皆さんにご紹介されるという、はい、これもとっても楽しい展覧会でいつも楽しみにさせていただいています。今年のトップバッターはどなたですか。
はい、4月号は、はい、江藤学芸員の方が担当してい
ただ、江藤彩子さん、はい、江藤彩子さんにそれじゃあこのお話聞かせてもらいましょうかね。
はい、
ありがとうございました。
どう
もすいませんでした。それでは改めてアラカルトのお話をお伺いしたいと思って江藤さんにおいでいただきました。江藤さん、こんにちは。
こんにちは。
お忙しそうなところを無理言いましてすみません。
いえ、
今月のアラカルト江藤さんの担当やと聞きましたんで、
はい、
お話を伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。今月のアラカルト、この郷土資料館の展示室の入り口のところの、まあ、入り口の部屋といいますかね、
はい、
そこの片隅にガラスケースが一つあって、
はい、
その中に大事そうにこう飾られてるんで、小さなものですから見落としてしまう、通り過ぎてしまうこともあるかもしれません、
はい、
これは何でしょうね。
はい、今月のアラカルトというのは、はい、学芸員が、まあ、えりすぐりの一品を毎月展示するという、
はい、
趣旨なんですけれども、はい、今回も私のえりすぐりの一品を展示させていただきました。そうですね、旧西宮町の修士人別町です。
ほう、修士人別町、
はい、
ちょっと難しい名前ですな。
そうですね、
ちょっと我々にわからないですけど、まあ、ひょっとしたら今でいう戸籍みたいなもんかなと思いますけど、違いますか。
それに近いものですね、
はい
はい、イメージとしては住民票とかそういったものにも近いかなと思います、うん、はい、
ここの町にはこうこうこういう人がいて、
はい、
その家族はこれこれとこれこれと何人ですというようなことが全部書いてある。
そうですね、うん、はい、あの江戸時代の中ではの、まあ、奇想大調というの一つになるんですけれども、まあ、まずキリシタン禁令というのが江戸時代はありましたので、ほうほう、まあ、キリシタンではありませんということで、あの全て の、 あの住人があのどこの宗派のお寺に属しているかということを書く、はい、まあ、宗旨改めというのがあったんですが、はあ、それに、まあ、あのどんな家族が住んでいるかということを把握するための、はあ、まあ、人別改めというのがくっついて、まあ、宗旨人別帳になっていったということです。
なるほどね。あのキリシタン禁止っていうのは江戸時代の特別な、はい、あれです、まあ、外国からキリスト教が入ってきた、はい、まあ、それをこう困ったことやというふうに思ってたわけですな。
そうですね。
だから広がることは困るでと、
はい、
皆さんキリスト教は信じなさんなということで、
はい、
そうでないということを証明するために、
はい、
あのそれじゃ あの仏教なり神道なりで、
はい、
あのどんな宗教に、信じていらっしゃるんですかということを調べられてたわけ。
そうですね、必ずどこかのお寺の檀家として登録されているという前提でしたので。
あ、そうですか、はい、じゃあそのお寺に、まあ、前田家なら前田家家族が何人かいますわね、
はい、
それはもう全部一つの宗派に属してると見られるわけですな。
基本的には家族は同じ、うん、あの 旦那寺を持っているという形になります。
なるんですな、
はい、
今やったらもう自由自在に、
そうですね、
あの家族の中でキリスト教のものもいれば、
はい、
あるいは仏教のものもいれば神道のものもいるということも、
そうですね、
割と自由ですけれど、
はい、
江戸時代にはそういうことはなかったわけですね。
そうですね、地域や時代によって少し違うんですけれども、うんうん、まあ、たまにあの、まあ、事情があって違う宗派の人がいたりもするんですが、うん、
はいはい、
全員仏教徒というのは変わりないです。
変わりない、
はい、
ああ、そうですか。キリスト教に関わってないでということを明らかにするためにこういう、名簿が必要やったと。
そうですね、もうキリシタンはあの、うん、江戸時代を通じてご法度でしたので、
でその、まあ、あの人別帳というのが分かりました。宗派別にされているということですから、
はい、
まあ、一つの町なり村落なりなんかの中でもあのいくつも作られるわけですか、その人別帳っていうの。
そうですね、あの基本的には一つの町や村ごとに作るんですけれども、うんうん、こういった西宮町とか例えばあの大阪のような大都会の場合は、
はい、
さらにその中に小さな町で分かれていたりしますので、
ははははは、
西宮町の場合も約20町ぐらいで構成されていたんですけれども、
ああ、そうですか、
その一つ一つが作るという形になってました。
なるほどね。それでそれが宗派別になっていて、
そうですね、
一遍登録したらもうずっとそれでええわけです。作り替えなくてもええわけですか。
いや、それが毎年作らなくてはいけなかったんです。毎年提出です。はい、
大変ですな。
そうなんです、とても大変です。
作られる方、役人の方なんでしょうけど、
はい、
そういう仕事を担当された方っていうのは大変ですね。
そうですね、基本的にこういう専門 あの筆記する人がいたんですけど、はあ、全部手書きですので、毎年帳面を作るのは大変だったと思います。
本当ですね。そういうこう人別帳というのがこの郷土資料館にはたくさんあると聞きましたけど、
各あの西宮市内 あの町や村にあった収支人別帳が、うん、あのいくつか入っているんですけれども、西宮町の場合は人口が多かったこともあって、はい、だいたい約450冊ほど残ってます。
450冊、
はい、
これずっとまあ見ていたらいろんなことが分かるでしょうし、
はい、
あの間違いがなかったかとか、あるいは抜けてるとこがないかとかいうことも調べていく中では分かるんでしょうけど、なかなか手をつけるのは大変ですね。
そうですね、一人でやるにはとても大変でした。
そうでしょうね、はい、なんか手立てありますか。
はい、実はですね、今収支人別帳については、
はい、
文化財調査ボランティアさんに、あの頼んでいまして、市民の方で、はい、そうです、うん、あの西宮歴史調査団と という、あの文化財調査ボランティアさんがありまして、
いらっしゃる、
はい、実はあの去年でちょうど15年だったんです。
15年もやってらっしゃる、
はい、
偉いもんですな、はい、そうです。何人ぐらいいらっしゃるんですか？で、
そうですね、大体年度ごとなんですけれども、はい、最大30名という形でやってまして、収支認別帳については10人前後でずっとあの調査をしてまして、まあ、その方たちの成果の、まあ、おかげというか、うん、はい、それをまあこちらで今回展示させていただくという形になります。
まあ、そういう市民の有志の方で熱意のある方が、ボランティアでこういう活動を 分類整理をされたりすることをお手伝いなされて、
はい、
でその成果として出てきたものが今度また江藤さんを通じて市民に紹介されていくと、はい、いうこと、これはいいことですね。歴史を知りたい人が増えていくでしょうし、
そうですね、
興味を持っている人がどんどん増えていっていくと嬉しいなと思いますけれど、
そうですね、こうやってあの成果を紹介できるのがとても嬉しいです、うん、
いいですね。ところで今日あの陳列されているこの資料は、
はい、
アラカルトに出ている資料はその認別帳の一部ですか？
はい、一品ということで、うん、一冊だけなんですけれども
そうです、はい、まさに一品料理ですから
そうです、ただとてもあの意味のある帳面になります。
あ、そうですか。認別帳というのはこういうものということをお見せになるというのが目的ではなくて、
はい、
ここに何か書かれていることを特別にこう取り出してご紹介しようということやと思うんですが。
あ、はい、そうです、うん、あの見た目はただ あの古い和紙に書かれた帳面ですけれども、
はい、
ここに書いてある名前が今回は重要なんです。
今開かれているページ、
はい、
ここに書いてあるのが大事なことということですね。はい、はい、何と書いてあるんでしょうね。
はい、この帳面はですね、まずはあの宗派なんですが、
はい、
あの一向宗ということで、まあ、浄土真宗ですね。
浄土真宗の中の一向宗という、
はい
はい、
の、まあ、新行寺さんという今も西宮にあるお寺さんの、まあ、檀家さんなんですが、
新行寺さん言うたらあの洋外小学校の近くにある、
そうです、
あのお寺ですな。
あ、そうです、
はい、あそこが古いお寺で、
はい、江戸時代からあるお寺で、
そこで作られたもの、
はい、そこの檀家さんで、まあ、実は借家に住んでまして、大家さんの名前も書いてるんですけれども、はい、藤田屋中さんという、
藤田屋中さんという方が、はい、あの家の持ち主という、
はい、
家主さんですな。
でそこに住んでいる方なんですけれども、
はい、
藤田瑞宝という
藤田瑞宝さん、
はい
はい、
お医者さんです。
はあ、お医者さんやったんです、はい、いつ頃の人ですか？
今回展示しているあの帳面は嘉永6年、うん、1853年のものです。
1850年ぐらい前ですな。
そうですね、
すごい前の人ですな、はい、その方があの洋外小学校あたりにお住まいになってたということですか？
そうですね、
うん、新行寺さんの、まあ、檀家さんやったわけですな、
はい、
あ、藤田瑞宝さん、この名前よう覚えとかないといけません、はい、お医者さんでした、
はい、
その頃のお医者さんっていうのはそんなにたくさんいらっしゃらなかったんでしょう？
そうですね、うん、あの収支認別帳には時々名前が出てくるんですけれども、 そんなに数はいなかったと思います、
うんうんうん、その藤田さんっていうお家は昔からあるお家でどんなことをしてらっしゃったお家かいうのは分かりますか？
はい、実はですね、この家主の藤田屋中さんの家、
家主さんも藤田さんや、
そうなんです、うん、そこの分系になるんです。
あ、なるほどなるほど、は
い、お医者さんなのでちょっと藤田瑞宝とあのいう名前で呼んでますけれども、もともとは藤田屋次郎兵衛という、
次郎兵衛さん、
はい、そういうあのお家の出身の方です。
これはあのそういうお家を人々にあの貸してあげたりするのが家業やったわけですか？
実はどんな商売をしていたのかわからないんですが、本家はあの海鮮問屋でした。
そうですか、はい、本家は海鮮問屋であった、
はい、
そうすると酒造りなんかとも関係ありますな。
そうですね、
西宮は酒の町、
はい、
その酒を江戸へ運ぶのは樽海鮮、
はい、
この船を持ってんのは海鮮問屋さんです。
そうです、
あ、これは西宮の産業とは古くから結びついてた方ですね。
そうですね、
うん、その藤田中さんが持ってらっしゃったお家にその親戚筋である藤田瑞宝さんも住んでたと。
そうです、
あ、でお医者さんやってはった、
はい、
この人が面白い感じやというのを この江藤さんが思いつかはった、はい、気づかはったのはどういうきっかけなんですか。
実はこの瑞宝という名前は、はい、お医者さんではなくてもともと絵師として一部の人に知られる存在でした、
うん、絵描きさんとして有名やった人やったと、はい、はあ、そうなんですか、
はい、
その絵をこの 絵を残してはるというようなことはあるんですか。
あの数点残っているんですけれども、
はいはいはい、
例えばあの西宮の町人をの肖像画だったり、
はいはいはい、
あとは西宮神社やあの松原神社に奉納された絵馬に、はあ、あの絵師の名前が出てるんですけど、そこで名前が載っていて、はい、藤田瑞宝という絵を描く人がいたということだけが分かっていました。
それは分かってたわけです、
はい、
たらこの人滅を見ながら江藤さん、あ、この名前どっかで見たことあるってなもんですな。そうです、
名前を見てあれどこかで見たなっていう最初に思ったのはそれでした。はい、で記憶をたどって調べたら、はいはい、あ、そうそう、この人だと
そうですか、はい、じゃあこの方が残されたというその、まあ、天神さん松原神社とか、
はい、
あの西宮神社とか、はい、行けば見れるかな。
ちょっと絵馬は見るのが難しいですね。
難しいですか、
はい、
ああそうですか。震災もありましたしね。
そうですね、
西宮神社も絵馬堂もなくなりましたもんね。
そうなんです、
はい、ああそうか。じゃあ現物の実物を見ることは難しい。
そうですね、以前にあの肖像画の展示などをしたことはあるんですけれども、はいはいはい、あの常設はしていないの で、
ああそうですか。
ちょっとすぐに見るというのは難しいんですけれども。
なその藤田瑞宝さんは西宮の町民の中で名のある人たちから頼まれて肖像画を描いてらしたと、
はい、おそらくそのような方だったんです。いうことは分かるわけです
よね、はい、ああそうか。そういうのが江藤さんが記憶の中で結びつけはって、
はい、
そして人物帳の中にこう名前が出てきた、あ、これは面白いということで、そこで調査がまた詳しくなったということですな。
そうですね、あの絵に書いてある署名だけしかあの記録がなかったので、うん、一応藤田家 の、 あの分家ということまでは分かってたんですけれども、はい、資料が全くなく、あのいつ生まれて亡くなったか、
はあ、そうですか、
はい、分からなかったので、
はい、
今回収支人別帳がのあの、まあ、見つかって年齢が書かれていたことで、
うんうん、
生まれた年は分かりました。
ああそうですか、
はい、
それは何年だったんですか。
文化元年1804年生まれということは分かりました。
ああ文化元年ですか。相当昔のことですね。
そうですね。
でおいくつぐらいまではいらっしゃったっていうのは分かりますの、はい、
今回展示してあるあの帳面が一番、はい、あの瑞宝さんが名前が載ってる最後になるんですが、
ははは
この年が50歳になるはずなんです。
それ
以降は、まあ、帳面が全部残っているわけではないので、
ええ、
どこまで生きられたかまではちょっとわからないんですが、
今見せてもらってましたらこの帳面の中に瑞宝と書いてあるみたいや、僕でもまあなんとか瑞宝と読んだら読めるなというのがわかるんですが、はい、それ以外に何か書いてあることは何書いてあるんですかね。
そうですね、あの先ほどの宗派と檀家になっているお寺と家主と、
うん、はい、
まあ、医師であることで名前とが書いてるんです、
はい、
本来年齢を書いてるはずなんですが、
はい、
ちょっと今回展示しているものについて は、
はいて
い、あの何かの事情で未記入なんですが、です他の帳面から年齢は分かりました。
なるほどなるほど、はい、こういうのが何冊かあるわけですもんね、毎年作られるから、
ね、はい、
でいっぱい反抗したのは何でしょうね。これ
はあの毎月必ずあの集まって、うん、あのきちんと確認するという決まりになっていましたので、はははその毎月押している判子になります。
なるほどね。いやいや、これだけ見ただけでは何のことやさっぱりわからん資料ですが、今江藤さんのお話を聞くと大変意味のある、ページやでということがよくわかりました、
はい、
だけどここへ行き着くまでのその、いろんな記憶をたどりながらそれを結びつけていくというふうな作業とか、それからこう450冊もあるそういうあの人別帳を一つずつこうやってこう見ていかないかん、調べていかないかんということ、はい、それからまたあの新たな発見が出てくるというか、
はい、
人と人とのつながりとか あの西宮という町とこの人の行った業績とかどうつながるかなんていうことまでこうずっとあの思いを巡らしていくととってもロマンがありますね。
そうですね、まだ見つかったばかりですので、うん、あのこれからじゃないかなと思います。
いろんなことが調べられる、はい、それがこれからまた江戸さん楽しみになるわけですな。
そうですね、また新しいことが分かればぜひ皆様にご紹介したいです。
そうですね、ぜひぜひね、あの進展とともにお知らせいただいたら皆さんにもぜひあのそれをご紹介して見に来ていただいたらと思いますが、
はい、
大勢の市民のボランティアの方が一緒に協力してくださっているということもとっても嬉しいし心強いことですし、
はい、
それからまた分かってくることがどんなことが分かってくるのかも想像もできたいというのはとっても楽しみやなと思います、
ね、そうですね、あの実は今あの並行して、うん、あのパネル展示をしてまして。
あ、そうですか、はい、廊下にあるパネルがそうなんですな。
そうなんです、それが西宮歴史調査団15年の歩みということで、うん、うわ
これ大事なことですね、
はい、あのこれまであの調査していた 、うん、あの班ごとに調査しているんですが、どんなテーマで調査してどんなことが分かったかというのをあのパネルにして紹介してますの
で、
ぜひそちらの方もご覧になっていただきたいです。
ちょっとちなみにその判別と言われたテーマを教えていただけますか。
はい、すでにあの調査が終了して報告書が出ている班としては、はい、兜山88箇所の調査、
あれを全部調査された、
はい
はい、
こちらは報告書であのがあの販売されてますの で郷土資料館で購入することができます。
あ、そうですか。
他にあとお地蔵さんですね、
はい、
市内にある200箇所以上のお地蔵さんを全て調査した。
市内にあるお地蔵さん全部調べられた、
はい、
すごいですね。
こちらも本になってますのでこちらも郷土資料館で購入できます、
はい、
あとはですねあの実は報告書が出たばかりなんですが、はい、橋梁班というのがありまして、
橋ですか、
はい、市内の橋を調査したものがあって、こちらが新たに
すごい数でしょうね、
はい、報告書となりましたので、はい、こちらもあの販売しておりますので。
いやそうですか、立派ですね、
はいはい、
からあとは古文書。
そうですね、現在活躍あの活動中なのは、うん、あの古文書班のほかに、うん、石造物班と
石造物もやってらっ
しゃ
る。なるほどな、 それぞれが西宮の歴史に深く関わっていることばっかり で、
はい、 そうですね、
まあ、それらを通じてずっと西宮のことを勉強していらっしゃる、
はい、
偉い方々がいらっしゃるしご苦労やと思いますが、ぜひぜひそういう活動を続けていただきたいですね、
はい、
今日は郷土資料館にお邪魔をいたしまして、今月から改めて始まったアラカルト学芸員さんがこれは一品ぜひ皆様にということで選ばれた、文化資料、文化財の資料の一点を、拝見しました、旧西宮町の修士人別町からこう一点拝見することができました、まあ、これから先もまたこういうのは続かれていくと思いますので、その都度ご紹介できると思います、学芸員の江藤さんにお話を伺いました。江藤さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。